作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さん、お願いします。
はい、ゴールデンウィークに映画だのなんなのと金を使いすぎた間です。ゴールデンウィークお金を使いたかったな、いろんなことしたかったな、でも仕事でした。何か新町です。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
新町さんはね、毎年商売柄どうしてもね、
やっと終わったよね。やっと終わった、嬉しいね。みんな働け働け私は遊ぶぞ働け気持ちいいなということです。
まあ、そんなゴールデンウィークだったわけでございますけれども、はい、この前ニュースで流れまして、来年、はい、2019年の5月1日に次の元号に切り替わるということが正式に決まったそうです。というわけで、はい、まあ、5月も始まってますよね、はい、だからこの前のゴールデンウィークは平成最後のゴールデンウィークだったんですよ。
平成最後の、じゃあ5月の労働だったわけですね、私にとっては。
そうですね。そしてこれから平成最後の夏がやってくる、
うん、
というと、なんかこうちょっと文学的なね、響きになるんですね。
いいですね、平成最後の夏、
いいですね。なんか平成最後ですか、
うん、はあ、なんかドキドキしてきました、すごく
ですね。
どうしよう、何して過ごそう、
うん、
で、そのこれからの1年は、まあ、平成最後のなんとやらがこうずっと続くわけなんですけれども、あ、まあ、そういうのもあって平成を振り返ろうっていう企画がですね、まあ、ネットとか雑誌とかでちょいちょい見られるんですよ、うん、平成に何があったかみたいなのをね、振り返る、個人的にね、こう振り返るわけですよ。ああ、平成の間に結婚できなかったなとか。
今なんか空気が跳ね
る。これを使って募集したらいいんですよ。今募集するんだ、遠野さん。
ここで言うてもね、みたいなのがあるし。まあ、別に平成の間に特に結婚しようとかって思ってたわけじゃないですよ、別に。
いや、ここで募集したら素敵な男性が応募してくるかもしれない。
なんでや。
違うの？
なんでやっていうね。っていうのがあって、まあ、平成に最後が来るなんてみたいな、
そうです
よね、っていうこともね、思ってしまったわけなんですけど、はい。
平成に終わりがあったんだと思って、なんかしんみりしちゃう、いざ言われたら、
ね、はい、ということで、ではこの人の平成はどんな感じだったんでしょうか。中山先生、お願いします。
はい、大忙しのゴールデンウィークでございました、楽しいゴールデンウィークでもありました。
あ、
はい、
今年は怪談のライブも去年の倍ぐらいやる、
そうですね、冬から今年はね、いつも冬ないんですけど、うん、冬からいろいろありまして、うん、はい、
まあ、熟成もついていくのが大変です
ね、はい、
まあ、まあ、作劇塾的には平成の間にデビューできるのかっていうね、
お
大きな問題が、
大問題があ
るん
ですよね。
大問題な、
これがまたしみりして放
送事故が起こりそう、放送事故が起こりました。ちょっと変えた方がいいんじゃないでしょうか、
はいはい、でまあ、今日の本題にそれでは入りたいと思います、は
い、行きましょう、はい、
先月のことですが、京都の出町座という映画館で、リングの脚本家高橋宏監督の、最新作霊的ボリシェビキ、
う
ん、通称霊ボリが、
ね、
公開されました、
うん、
で4月の23日ですね、うん、でその同じその出町座で中山先生と高橋さんの対談トークイベントというのが開かれまして、まあ、行った方行かれなかった方等々、おられると思います。でそこでの話なんですけど、まあ、僕と海田さんは打ち上げも参加させていただいて、
はい、
非常に楽しかったんですけれど、ちょっと悔やまれるのがですね、霊的ボリシビキ、略して霊ボリというのは公式の省略でいいですかっていう許可を取らなかったというのがやっとけよかったなみたいなことをちょっとね、うん、今自分で打てて思いましたけど、うん、いいのかな、霊堀長堀みたいな感じであんまりね、
そうですよね、
気が抜ける感じしますけど、
うん、次お会いした時にでも、
そうですよ、そうです、ね、次のチャンスに、
でその次のチャンスというのがひょっとしたらあるかもしれない、
あら、どこで、
うん、というのが大阪の重曹のシアターセブンという劇場でですね、霊堀の公開が決定したと公表されました、うん、
それは嬉しい、
はい、
うん、
でいつからなのかというと、5月の19日土曜日、
はい、
から、1週間ほどやります、
うん、
19日なのでもう来週の土曜日ということですね、ということで今度は大阪で比較的近場であるということ
で、これならいけそう、1週間あって大阪の重曹でやってもらえるんだったら、うん、仕事終わりに走っていい、ね、
うん、
もう間に合わなければタクシー乗っていこうかなっていう、
そうですね、
うん、これならいける、
さらに5月22日火曜日、
お
の20時の会が終わったあと、また、高橋さんのトークライブがあるということなんですけれども、
それは嬉しい、
嬉しいですね、うんうんうん、この22日の分は別に中山先生は特に関係はない、
うん、そうですね、はいはいはい、
多分別の方とされるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、出町座の時も一回別の方とやられてたのがあったんで、そういうことですけれども、またね、京都行けなかった方は、まあ、再チャレンジしていただければ
な、これは行きたいな、必ず行きたいな、うん、
はい、
うん、場所もいいですよね、重曹のシアターセブンってすごいいろんな面白いイベントとか映画やってて、そうです、ね、おなじみなので、
はいはいはい、
しかも我が家からも近いん、実は、
うん、あら、そうですか、
そうなの
じゃあ終電乗り遅れたら海田さん家に私泊めてもらおうかしら、
あ、ね、狙われてる私の家、
ええ
夜中腹減ったらピーちゃんがいるから、
やめて
じゃあ先生炭火の用意お願いします、
やめてください、ね、
何やねんそれは。
そんな楽しい霊堀ですけど、
はい、
楽しいのかな、まあ、それ楽しみなことが多い
ですけど、そうですね、楽しみですよね、すごく、う
ん、その霊的ボリシビキで、まあ、一つテーマになってたのが、まあ、先日の中山先生のとのイベントでもおっしゃってましたけれども、怪異を語れば怪異が来ると、うん、まさに怪談界と同じ通りの、ね、うん、そういうコンセプトでした
けども、霊的ボリシビキっていうのは、まあ、登場人物たちがちょっと頭おかしくて、
うん、
地獄の存在をなんとか確認しようとするわけですよね、
うん、あの世を呼び寄せようと、
そう、あの、そのためにはどうしたらいいか、まあ、彼らはまあ、もう唯物論者ですから、言霊にする、音声というのも、まあ、ものじゃないですか、でそれを録音して、また今時ない録音テープに買っちゃう、
そうですね
あれはねすごいぞ、あれは、
レコーダーでいいやと思ったけど、うん、まあ、それで録音して言霊として残しながら、そのあ、まあ、言ったらあの世と接触した人間たちに、うん、体験談を語ってもらうって、でこれ高谷さんと、まあ、その延々とちょっと色とメールでやり取りしてたんですけど、まあ、結局高谷さんはやっぱりある百物語っていうのがやっぱり頭にあって、百語れば怪異に至るっていうね、そこをやっぱり意識したと、
うん、
だからまあ、僕見てて思ったんですよ、ああこれって俺がいつもやってることやんだって、うん、プライベート会談会でやったりとか、
そうですね、
うん、そう、うん、それをここでやるんじゃなくて、なんかものすごい大きい給食センターみたいなところね、
給食センター
そうそうそうみたいなところで、うんうん、そういうところでもうやると、でみんなもう寒いところに急いで一人一人語っていって、うん、うんとか言うたらなるのかなみたいな、うん、そしたら会が現れるみたいな、
最後どうなるんですか、
言うたかん
言うたらおしまいですよ、
そのまま、まあ、これは続きはね、重曹のシアターセブンに見に行こうという話ですよ ね、
あなたもその目で確かめてみたいな、
なるほど、この目で確かめて、
そうです、うん、だから一種なんか普通の映画とは違う異様な感じがやっぱするんですよ、その僕と楓さんは、去年か金沢映画祭の時にあれ初めて公開されたんですけど、その時に見て、もっと、まあ、再現ドラマじゃないですけど、うん、なんかそういうシーンとか入るのかなとか思ってたら、うん、一切ないんですよね、
そう、
ただとつとつと皆が語っていくっていうのだけで、しかも BGM も特にないんですよ、
そうそう、
え、 BGM もないの、
ない、
環境音とか背景の音ぐらいで、
うん、
だから本当にその場に実際人が前にいて語ってるかのような臨場感っていうのが、シーンとしては単純なのかもしれないんですけど、うん、すごいそれでも迫力があって、うん、これはやばいものを見ている、聞いているっていう感じがね、すごかったんですよ、
そうそうそう、
先生はどう感じ
られたんですか、要はだからお金がなかったんですよちょうど制作人の岡田さんが聞いたけどね、
うん、
だからその本当は再現ドラマをやりたかったんだけども、それをするお金も期間もないので、じゃあもう言葉で話でそれを見せようと、うん、でもそれ正解だったように思いますよね、
うん
うん、
正解にされる、
うん、だからシンプルイズベストの勝利なんですよ、
そうそう、うん、その代わりあれはやっぱり怪異を語ってる人をどう撮って、でその画面からどう怪異というものを醸し出すかっていうのは相当高等な演出だったと思います、照明も含めてね、
シンプルなだけに、そうですよね、すごいその人の技とか技術とかそういうものが問われるんでしょうね、
うん
うん
うん、で光って移動しますからね、太陽がずっと移動しますからね、うん、で映画のセットじゃないんで、うんうん、なかなか難しかったと思います、映画のセットだったら、ね、ずっと同じ照明保ってるんですけども、あれはさっき言ったなんか教育センターみたいなのを借りてるみたいなんで、だから光がどんどんどんどんと移動するんです、太陽とか、うん、難しかったと思うな、
うんうん、そういうので、ね、見どころがたくさんある映画で、はい、あんまり言うとね、こうネタバレになっちゃうんでやめますけれども、うん、はい、うん、はい、パンフレットもね、いや、まあやめとこうかっていうのもね、その辺もいろいろあるんですけど、で、うん、やっぱりあの中で怪異を語ることによって って怪異がそこにやってくる、うん、でその怪異が起きるところに身を置けと、うん、いうこともね一つあるんですけれども、だから僕も去年ぐらいから怪異の中に身を置こうと、というふうにちょっと思い始めまして、でまあ時々ブログとかツイッターとかでも上げさせてもらってますけど、何かそういうそのいわくつきの品とかそういうものがあれば譲ってほしいという告知を密かに今もやってるんですけど、もうちょっとちゃんとやらなあかんなみたいな気がするんですよね。っていうので、まあ何かよくわからない鈴であるだとか、これ髪の毛伸びてるんちゃうかっていうのりこちゃんというね小さい人形が来てますけれども、というのとか、あと幽霊が入ってると言われるワインボトルとかね、
ゴーストボトルですか、
ゴーストボトル懐かしいね、そういうのとかも買ってみたりとかして、いうのでいろいろやってみたんですけれども、あの先日また先月ぐらいか、あれも3月かな、あの有名な二郎人形をですねうちに呼びまして、呼んだというか、あの中山先生がイベントでダークナイトで使われるというので、当日までの間ちょっと預からせていただきました。
シアターオムの稲森誠さんの人形さんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
はい、
稲森さんは確かやつっていう名前をつけて呼んでいるっていう、
ね、そうですね、本来特に名前がないんで、そうそう、うん、あのそういう風に呼ばれて、まあ作劇塾では二郎という名前がつけられてですね、うん、まあ主に女性の塾生からは愛されているあのものなんですけど、
う
ん、
名前がないのが確かそうそうかわいそうだから、そうそう、じゃあここに一郎がいるから、じゃあこの子は二郎ねってことで確か名前をつけたのを覚えている。
そうそうです、うん、だから名付け親なんですよ新町さん
実は。そう、
もう一番可愛がってらっしゃいましたからね、
うん、もうあの子なんか見たらすごい可愛くて、もう写真、あの子の写真いっぱい撮って、たまになんかこう癒されたい時とか伝えたい時があったことは、あの子の写真をたまに見て癒されてる自分がいる。
うーん、僕は全くそんなことがなくて、ああ、うん、まあ、そんな特にまあブサイクとも思わんですけど、なんかそこまで可愛いとはそんなに
何とも言えない魅力的な表情してません。
可愛いけどね、確かに。
たまんない、なんか見ててあーってなる、可愛いって。
その反応女性だけなんですよ、
うん、男性は全然そうですよね、あれ引っかかって
なかったですよね、
男はね、
何も思わないのがすごい不思議。なんかもうあの目とかなんかの口元といい、なんかの
方、逆にあの田辺誠也さんがあの持ってらしたあの市松人形、女性の女の子ね、うん、女の子人形ね、はいはい、あれはだんだん可愛くなってきましたけどね、うんうん、
あ
れ最初まがまがしかって、もう怖かったんやけど、俺も、うん、俺だけどだんだんとね、なんか慣れてきちゃって、うんうん、可愛くなってきたね、
というね、そういう
の、あ
の
子はちょっと怖いわ、でも私は
私あの子は怖い、
あの子は怖い、ごめんなさい、あの田辺さんちのあのそのお人形さんは怖いわ、はい、ちょっとなんかすごい不思議な感じがする、
はい、
うん、何なんでしょうね、
うん、ついでに言うと、その田辺さんのね一番人形っていうのは第1回あのダークナイトで声を上げたという、
伝説の人形、
伝説の人形、
テレビにも出ましたよね、
テレビに出ました、うん、うん、で二郎人形っていうのは一昨年のお化け屋敷でメインを張った、いわくのある人形でございまして、
うん、だからそういういわくつきのものを部屋に置けば、そういうのと共に過ごせば怪が来るんちゃうかっていうような、うん、そういうことを期待して、うん、ダークナイトが始まるまでの1週間ぐらい二郎がうちに乗ってですね、うん、でダークナイト終わった後返すまでにあのもう1週間うちにいたんですよ、
う
ん、だから2週間ぐらい一緒に生活したんですよね、うんうん、で毎日こうおやつあげてみたりとか、うん、写真撮ってみたりとか、うん、仮面ライダー見せてみたりとか、うん、テレビでしたりとか、あと寝るときは必ず枕元に置いて寝てたんですよ僕。
お父さんや
一緒に寝てるんじゃなかったんかい、うん、
二郎はあれ座った状態のものから動かへんから寝かせられへんのよね、だから置いとくしかないねんけど、
なるほど、
だからこう仰向けに寝たらもうここに二郎の顔見えてるみたいな、
なかなか
すぐ頭の近くに、
うん、うん、私どんなに終電乗り過ごしてもちょっと遠野さん家には泊まりたくないって今すごく思う。だって怖いもん普通に嫌だもんそんなの
そこまでしてみたんですけど別に何にもなくて、
うん、案外怪異というものはすぐには起こらんもんなのか、それとも相互効果で消し合ってたか、牽制し合ってるみたいな。
私遠野さんが何も感じないような気がする、っていうか起こさせない雰囲気を持っているっていうか、そういうのもあるんじゃないかなって思ったり、
実はね、うん、裏ではえらいことになってたりね、
うん、うん、
例えば分からん、
お隣さんがまあねえ、えらい目になってるとか、
あのね、その田辺さんの市松人形はやっぱり何かあるみたいやけど、まあ、二郎人形はもともと何もないっていう、稲森さんの方から、まあ、別に何があるわけじゃないけど、なんか怖い、動きが怖いっていうことなんだけども、うん、ただまあライブ映像見てますとね、ちょっとまあ動いたりしましたんで、
う
ん、
してましたね、
ね、はい、トッサンがまた見つけてもう一箇所動いてたみたいで、
だ
から 3回動いてるのあの人形、
もう もそれは何か本当になんていうのかな、動くような他に要因がないところで動いてるんですか。
ないのよ、
知らない間に動いてるかもしれへんで。
ほんまや、友野さんが気づいてないだけちゃうの、うん、
だから僕が気づいてなかったらもうどうしようもないじゃないですか。
いや、あのね、あのこの前そのまああの友野君のとこからちょっとうちが預かって、俺がもう稲本さんに返しに行ったんだよね。で返しに行く時に、まあ、メールが入ってて、ちょっとあのお人形を返していただきたいんですけどって言って、なんか営業が入ったらしくて、
人気者や、
人気者や、ね、で、まあ、持って行ったんだよ、持って行って話すると、やっぱりね、あの最近この人形は人気なんだと、
う
んうん、で稲本さんが言ったら、今度の、まあ、その時ね、その今度の日曜日になんか老人会でもないんだけど、なんかそういう会があって、そこでお年寄りたちが、まあ、ちょっとまあ昔の、まあ、不思議な話をお互いしようとなった時に、
めっちゃ面白そう、
時にその人形を象徴地に置きたいみたいなことで、仕事入ってますねとかで、でじゃあ最近あのこの人形なんかあのお金持ってきてくれますのって、まあねとか言ってたけど、ただ今まで存在してたのが今ちょっと丁寧でしょ。
に
今では中野さんあげますわって言ったら、なんか急に抱きたいて こいつはとか言い出したのは、あそういうことかと思ったんですけど、うんうん、ただねやっぱりあの事務所、まあ、入ったらね棚があるんですよ、そこに置いてるんですって、うん、そしたら本人たちは全く気づいてない、うん、なんだけどもたまに来るお客さんが あれ動いてますよねってやっぱいるらしいねって、
へ
え、だから時間空けていくと動いてるか分かるんだけども、ずっとそこにいる人間は徐々に動いてるのかどうか分かんないけども、うん、誰一人動いてると認識はないんだけども、うん、やっぱたまに来る人 あれ動いてますよねとか、前からあんな顔しましたっけとかとは言われるらしい、
うんうん、確かにそうですよね、なんか、うん2年前あのほら、お化け屋敷の時に、うん、あのお人形ジロちゃん使った時は、うん、顔は、まあ、顔なんとなくまたその時覚えてたんですけど、うん、あのまた久々に2年後に、まあ、最近ですよね、うん、また再会した時ちょっとなんか口元が変わったような気がする、なんとなく顔の表情とか
口が開いてるというのはありましたね、う
ん、ちょっとそれは私も思った、あれこの子こんなお顔だったっけっていうのは思った、うんうんうん、まあ、それでも可愛くて、うん、いやいい子いい子でしてたけど、うんうん、ちょっと顔変わったなっていうのは思い違いだと思うんですけど、ちょっとそれは私も思った。
でも過去の写真と比べると明らかに口は開いてるっていうのがあったので、表情とかはねやっぱ光の加減かなっていう程度で言えますけど、なんかあんだけ違ってたらやっぱりなっていうのがありますからね。
でもねツイッターで分かってたけど、あの近畿階段クラブのペグさんがやってたけど、やっぱりその明らかに表情の変わる写真もあって、うん、それちょっといろいろ話聞いたんですけど、やっぱあれは稲森さんとこ そのライブでね、やっぱ階段階たまにやってたの人で、その時にあの人形置いてるらしいんだけども、うん、お客さんが撮ってたら、あ顔が違うって言って撮ったら、やっぱり全然違う顔だったっていう、で場所はそうなんですよ、検証したら、
うん、怖いじゃないですか、ちょっとやめてくださいよ収録中になんか
そういう話しちゃうの今日は。
そういう話
じゃないの。今日そうい
う話だったんだ。
あ、まあそういう話じゃないですか。
なんか今ちょっとゾッとした私。
だからね、ここにも会議が来てほしいわけですから、ね、我々としては。
は
い。そういう不思議なね、あの次郎ちゃんですけれども、あの僕も気になりまして、どういう人形なんだろうというのを、まあちょっと個人的に調べたんですよ。
ほう。
イベントとかでどういう稲森さんのところではこういう由来でどうこうっていうのは聞いてたんですけど、だからそれ以外で何か分かることないかなと思って調べたところ、おそらくその次郎の、まあ、あの人形が製造されたであろうというあの会社が分かったんですよ。
それはどこから分かったっていうのは言えるんですか、今話してることですか。
次郎に教えてもらったんですよ。
マジで。東野さん大丈夫ですか、それ妄想とかそんなんじゃないです
よ。妄想じゃないよね。
あのね、
えどういうこと、
商品のタグがついてるんです。
ああ なるほど。
言うてもうたら、
ええ、
ついてるんですよ、
ええ、
で、まあ、六角形の形をした紙 あのタグがついてまして、うん、でそこに、まあ、人名がこう書いてあるんですよ、
うん、
でその人の名前サクっていうふうにこう入ってるんで、うん、でそれを元に検索すると、うん、それが、まあ、ある人形師の方の名前で、うん、その人が創業した会社というのが、うん、名古屋の方にあるんです、
うん、
これでね多分検索したら分かると思うんですけど、まあ、会社名はね、
はい、それを伏せておきましょう、
はい、伏せておきますけど、うん、でそういう会社がっていうのは多分ここだろうっていうのが分かったんですよ。でホームページ見たんですけど、その商品カタログとしては載ってないんですね、あのタイプの人形って、うん、でも30号で、あのいう人形の大きさを表す、ね、うん、記号がそのタグには入ってたんで、
う
まあ多分そこなのかな、やっぱり作られたものであることは確かだ、
うん、
というので、一応そこの会社からまずもっともうちょっと詳しい商品のカタログを取り寄せて見たんですけど、やっぱり載ってないんですよね、うん、でこれはやっぱり現地へ行くしかないなと思って、ゴールデンウィークの2日目か3日目ぐらいに行ってきました。
行ったんですね。
行きました。
お
金沢映画か、映画祭を捨てて行ったの。
金沢を捨てて
名
古屋行きましたなんですけど、でそこで、行って、まあ、会社の場所はすぐ分かったんで、あの行ってですね、あんまりこういうことについて調べてますとかって、うん、その正面機っていうとあれじゃないですか、まあ、まあ、いや、うん、そういう話を嫌がる人もいるわけですから、まあ、一応お客さんのふりをしてですね、
ほら、
はい、入って、でいや実はそのうちの知り合いでこういう人形を持ってる人がいて、ひょっとしたら御社で製造されたものじゃないかなと思って調べてるんですけどみたいな感じで聞いてみたんですよ。でまあ、こうスマホで写真撮ってましたんで、こういう人形でこういうタグがついてるどうのこうのみたいなねことを言ったところ、まあ、多分うちだろうけどちょっと私ではわからないですねってそのお店の人は言わはったんですよ、
うん、
で会長ならわかると思うんですけどって言わはって、あ、じゃあちょっとその会長さんっていうのは今おられるんですかって聞いたら、なんか近くにいると思うんですけど、じゃあちょっとその後で電話しますみたいな感じで、そこでアポイントは取ったんですよ。でしばらくその周りをうろうろした後、まあ電話がかかってきまして、あ、じゃあちょっと今会社の近くにいるんでお話聞かせてくださいって言って行って話聞きました。
うん、それでそれ で, で
それで、あの、まあ、会長さんは結構な、あのおばあさんに近いおばちゃんやったんですけれども、女性の方で、結論から言うと、確かにその会社で以前製造されていた人形では、
うん、
で大体、40年ほど前に作られたもので、25、6年前までは生産してた、
うん、
だから今はもう生産中止になっていて、今カタログには載ってない、
うん、
っていうものなんだけれども、うちで作った人形です、まあ、うちの製品ですっていうことですね、うん、っていうことだったんですよ。で稲森さんはイベントで抱き人形っていうふうにあの人形のこと言ってはったんですけど、一応その会社での商標名としては背後人形っていうそう
なんです。背後、え、背後ってあの背後、
あの背後での背後ちゃうよ。
え、ちゃうの？
ちゃうんですよ。あのハイハイする、ハウっていう字に子供の子と書いて、ハウ子供の人形、
背後人形
っていうらしいんですよ。で赤ちゃんが着る着物の様式って一応決まってるというか、決まってる様式があるんですよね、うん、で1歳の時は一つ身っていうのを着て、うん、2歳か3歳ぐらいの時は三つ身という服を着る、
うん、
で4歳以降になると四つ身っていう服になるそうなんです、うん、和服の形式としてそういうのがあるんですけど、で次郎の写真によればこれは三つ身を着てる。
へ
なので大体2歳から4歳くらいの、子供の姿として作られたものであるということを聞きました、
うんうん、
でこれはどういう時に飾るものなんですかっていうのを聞きますと、うん、お雛様を出した時の横飾りとして飾るものだと、
はい、へえ、そうなんだ。
その横飾りのために妻作られた人形っていうことなんですよね。
そうなのかいな。
そういうもんらしいです、
うん、
なので、あ、だから稲森さんがそのたまたま雛飾りを出した時に、あ、これもこういう人形もあるから一緒に飾ろうねって言って出したのが最初だっていうふうに言ってはったんですけれども、うん、だからその飾り方が正しかったということなんですよ。
正解だったんだ。
正解やね。
そうです。だから本来の 役目をその時果たしたわけですよね、うん、偶然かもしれないですけど、うん、というようなそういう人形だということが分かりました。
はあ、で、いや思ったんですよ、うん、もう作ってないんだよね。
あのモデルは作ってない。
今、じゃあ今ではまだあるにはある、違うモデルとして。
わからない。他の会社が似たような人形を出してる可能性はある。
うん、
で抱き人形っていうので検索すると、実は二郎とよく似た形式 あの人形が出てくるのよ、
うん、
あのほとんど同じ顔はね、やっぱ違うんだけど、うん、同じ髪型で似たような、うん、あの着物を着てるような人形っていうのは確かに出てたので、多分どこかにはあるんだろうと。でやっぱりいろんな会社さんが、人形メーカーさんが、まあ、独自のものを出してるので、似たようなのがあっても不思議ではない、
うん。
お雛様の隣に置くって何のためっていうか、
三木和尚さんが、うん、あの言ってはったのは、うん、この人形はひょっとしてその持ち主 の方に降りかかる災いを避けるためにその用意されたものじゃないかっていうようなことをイベントで、ね、おっしゃってたんですけれども、あの別にその流れで聞くとなんか呪術的な匂いがね、
う
ん、こうするじゃないですか。ただ別に特にそういう意図はないんですよ、
うん、
で雛人形も市松人形も やっぱり子供の成長を願って、うん、やっぱり使われる飾られたりするものなんで、まあ、子供に災いが起きないように、まあ、人形が引き受けてくれますようにというごく一般的にそういう願いがかけられることはある、
うん、
というのはそのメーカーさんもおっしゃってました、
うん、
なのでそういう使われ方は別に不思議ではない、
うん、
だから特別な意図があって作られた人形ではないということなんですよ、うん、次郎は
親がその子供の成長を願ってその人形にその願いを託すみたいな形で取るとすごい前向きというか
前向きなええ話にな
る、ええ話ですよね、
うん、
そうそうすごく
そうなんですよ、うん、まあ、要は人形としては大量生産品の一つだったということなんですよ、
うん、
じゃあなぜそういう
でもここ でドラマとか映画となるとでもね
なるほどね。だけどね、
だけどさ、ね、
しかし
一つ例外が出まして、今どこに行ったんだろうあの人形は。いや、名前でね、愛さんという人がこの人形を。
なんとなく分かった、その話なんか分か
った。そうだったらね、面白かったんですけど、
ね、
でやっぱりその昔の人形についていろいろね、こう私のようなものが聞いてますと、やっぱりどうしてお調べになってるんですか、うん、とかいうことを聞かれるわけですよ。
うん、まあ、普通聞きますわね、
普通ね、うん。まあそうなんですけど、ただあのお宅の人形動くんですわとかってね、
言えないよ
言われへんじゃないですか。
言えないよ。
いやまあまあ個人的にちょっと興味があってとか、うん、あのなんかこ、まあ、不思議なことを起こすっていう話なんですけどね、てへへみたいな感じで、うん、あのごまかしつつ
ごまかした
んだね、その辺は言うときましたけど。ただやっぱりその人形がその動くだとか、うん、その怖い話がどうのっていうようなことになると、そういう変なイメージがついてしまうから、
あ
のイメージダウンになるし、そういう話があると、そういう話が広まってしまうのはうちとしては迷惑してるんですみたいなことは言ってはったんですよね、
うんうん、
まあ、やっぱりそうでしょうねっていう。
そうだな、うん、
ねえ、
でそこでこのブログが大変収集が高いわよってこんな書いてます
師匠を出
しけしかりはけしからんでしょう実はね
そこまでできたことトモさんは悪人ではなかったということで、
まあ、そんなことはしてんけどやな、
うん、
いうのでね、まあ、特別なことはまあ分からなかったにせよ、なかなか興味深かったですけどね、
うん、
は
い、いやでもやっぱり今頃のこのこ動いてるかもよ、次郎く
ん。のこのこ
動く。のこのこ動くでなんか。
ロマンだ。
人形ね、人形の話ですよ、多いですよね、結構人形がいろんなことするとかね。
人形型ですからね、やっぱ。
そうそうそう。
ね、でもなんで遠野さんに怪異が訪れないかって、私はそっちの方が今不思議で仕方がない。
なんでやろ
う。うちもだって、うちもあれ、次郎ちゃんはなんか2週間ほど、あ、合計で、おととしもだけど、ね、3週間ぐらいおって、うん、で、あの、市松人形ちゃんも2週間ほどおったけど、
うん、
別に何もなかったけどね。
何なんだろう、
まあ、何なんですかね。逆に違う誰かの家やったらもう起こしまくりかったかもしれませんね。
うん、
相性の問題かな。
相性なのかな。
相性なのか。
それとも何なの、起こる人にはめちゃくちゃそういうことたくさん起こるという話聞くじゃないですか。
です
ね、聞きますね。
うん、それこそあのお人形さんの話と言ったら、ほらよく聞くのが稲川淳二さんの生き人形とか、
うん、有名ですね。
そうそうそう、有名な話もあるし、怒る人にはすごくたくさん怒るのに、なんで怒らない人には全く怒らないんだろう、そういうことって。
全くです。
いや、怒ってるけど気がつかないのかもしれない。
なるほど。
うん、なんか分かるような気がする。なんかそうですよね、なんか怒っていても気がつかないし、うん、きっとなんか頭の中でなんか自分の中でなんか理由をなんかつけちゃうじゃないですけど、うん、もうこれはこういうことだからこうなんだみたいな感じで、なかったことにするみたいな。
ビデオをずっと撮ったら、僕見てたらこう人間むくっと向けて撮るなら、頭カンカンカンカンって蹴ってまたパッと
おやつもっといいのにせーみたいな
そうか、やっぱ映像で残さんとあかんのかな、やっぱり。
やっぱね、
次郎が動いたっていうのが分かったのも、あれも動画を撮ってたから分かったようなもので、
うんうん、そうやね。あれはお客さんみんなね見てたわけやから、お客さんは誰も気づかなかったけども、うん、ビデオで見たら、でもわずかに動いてた、うん、
ね、
うん、
やっぱ映像がね、
とあとやっぱりたくさんの人に見られてるような状況っていうのがないと分かんのかな。
君一人じゃ、
そうそうそう、
うん、それだったらみんなで遠野さん家泊まりに行きましょうか。
どうする、
一晩だけでは結果が出るとは限らんのでね、
うん、どうする、10人以上じゃなきゃ嫌だと言われたら
ねえ、
うん、
だから次郎が動いたのも怪談会をやってる最中でしたし、市松人形が声を上げたのもね、ダークナイトってイベントの最中だったので、
だから何かの条件が いるのかなと思う。その発生するにはその何かの条件を今度探すのが遠野さんの仕事かもしれない。
そうか、だからその2つもさ、ライブやからビデオカメラ入れてたっていうのもあるわけやるから、うん、
はいはい、
それと、まあ、一番の人形に関しては声出したのも80人が80人とも聞いたから会になったりあって、
うん、
あれ一人で聞いて昨日人形声上げてなあほなんで終わってるわけやな、うん、
まあ、あれは映像としても残ってるし、うん、そうそうそう、証人もたくさんいるからねっていう、うんうん、
だからそういうことでもあるのかもからね、
うん、
一人の時に起きようと思ったらもうそれはそれはすごいやつじゃないと分かんのかな。まあ、というような、ね、形で、あのもっとすごい曰く付き の, あのものというのをですね、人形に限らずあの募集しておりますので、個人的に
ちょっとその募集かけたらおそらく遠野さん、はい、平成が終わるまでに結婚っていうのはちょっと難しくなってくるような気がする。
いやだからもうここまで来たらもう平成のうちに会を経験したいになるわけです
よ。そっちの方を優先するんだ。
もうね、もうそのぐらいじゃないとね、もうやってられまへんわ。
なるほど、
確かにね、
うん、形で。それでは音楽が流れてまいりました、はい、そろそろエンディングです。作劇ネットラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
はい、私は人形持って帰ると聞かれて怖いから嫌ですと言って逃げたヘタレでございます。はい、
いやー、まあ、もうすぐ平成が終わるということで、ね、最初話題始まりましたけど、はい、まあ、平成が終わるからといってドタバタせずに平成な心で、ね、平成の終わりを迎えれたいと思います。
うわー、親父キャ
ブですね。
はい、いやでもなんで遠野さんに怪異が起こらないかっていうのがすごい不思議で、私は仕方がない。むしろ遠野さんが私はもう生きる怪異だと最近思ってる。正直遠野さん怖いわ。怖い。生きる怪異、うん、不思議だな、はい。
中山先生、最後
に、まあ、怪異はめったに起こらないから、怪異だって、うん、しょっちゅう起こってたら、あ、この人形動く人形ねなって怖くなくなっちゃう。
あ、そっか、まあ、怪異はめったに起こらないから、まあレアな、
貴重ですね、
うん、そんなわけで、ね、6月15日で怪談会の新作が出ますので。
お、はい、どんな話が載ってるんですか。
さあ秘密よ、ね。
聞きたい聞きたい、気になる、めっちゃ気になる。
まあ、霊的ボリシミキとともにですね、先生の新作の方も期待していただければと思います。
そうですね。
それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。